主はこう言われます。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。子供が幼稚園ぐらいの頃だったでしょうか、その時に描いた一枚の絵をですね、今でも大切に額に入れて飾ってあるんです。その絵はこんな絵です。この絵には家族4人の姿が描かれています。特別絵が上手というわけではないのですが、この絵を見た時に私はハッとさせられたのです。というのは短い言葉がその絵の真ん中に書かれてあったからです。その言葉は幸せと書いてありました。その言葉を見て小さな子供でも幸せを感じるんだなぁという驚きとともに、その幸せの理由が家族が一緒にいることだったということに、感動したわけです。幸せとは何でしょうか。人はどのような時に幸せを感じるのでしょうか。幸せの感じ方は人それぞれでしょうけれども、人間はやはり幸せになるために生まれてきたわけであって、その逆ではありません。聖書には幸せについて繰り返し語られており、その幸せの世界へ誰もが招かれていることを教えています。聖書が示す幸せの扉はいつも開かれており、誰一人として拒まれることがありません。本日梅沢真知子さんがその幸せの扉を開き、その中を通って神様の招きに応える決心をなさったことを本当に嬉しく思います。イエス様も天の御使いたちもその瞬間を喜びを持って見守っていることでしょう。さて、幸せの研究と呼ばれるポジティブ心理学と呼ばれるものがあります。このポジティブ心理学では幸せとは次のように定義づけられています。ウェルビーイング、持続的により より良い状態になること、持続的により良い状態になること、このように定義づけられているそうです。一時的な幸せではなくて、それが持続的に続くということがポイントだということのようです。そしてそのための鍵となるのがパーマと呼ばれるものです。このパーマは5つの言葉の頭文字を取ったもので、最初の P はポジティブエモーション、喜びや感謝や安らぎや愉快や愛や希望などの肯定的な感情を持つこと。 E はエンゲージメント、何かに没頭すること、没頭できるものがあること。 R はリレーションシップ、家族や友人など親密な人たちとの関係を大切にすること。 M はミーニング、人生に意味や意義、目的を見出していくことができること。そして最後の A はアカンプリッシュメント、何かを習得し達成すること。これら5つのことが満たされているとき、人は幸せを感じるというのです。なるほど、そうかもしれないなと思います。ただ幸せの理屈や幸せになる方法が分かっても、それが実現されなければ幸せにはなれないということにもなります。これが問題なのです。人生は幸せな時もあれば、そうではない時もあります。人生の幕を閉じる時にですね、 自分の人生は幸せだったと言えるような人生を送りたいものです。それとともに今この瞬間も幸せを実感できる毎日でありたいと思います。世界幸福度ランキングというのがありまして、しばしば、上位にランクインされる国に北欧のデンマークがあります。なぜデンマークの人たちは幸せなのか、この調査から分かったことは、日々の生活に対して極端に不幸を感じている人が非常に少なく、このことがデンマークの人たちの幸福度をアップさせているということでした。不幸に感じることが少なければ逆にそれが幸福につながっていく、デンマークという国は皆さんもご存知のように社会福祉制度が非常に充実した国として知られています。年を取っても国が面倒を見てくれる、大病を患っても国が治療費を払ってくれる、仕事を失っても国に頼れる、政府の手厚い福祉政策により将来の不安がとても少ない、このことが自分は不幸だと感じている人が少ない大きな理由となっているようで、またそのことが幸せにつながっているということのようです。で、このデンマークの人たちの幸せの理由に、なるほどと思われました。不幸せを感じることが少なければ振り返ってみればそれは幸せだったなということになる。もちろんそのような日々の中にも幸せを感じる瞬間瞬間というものもあることでしょう。で、このようなデンマーク人たちの幸せについて考えてみたときに、ふとですね、天国の幸せもこれと似ているかもしれないという気がいたしました。天国は毎日が幸せの連続に違いありません。で、それは死も悲しみも恐れもないからです。私たちから幸せを奪い取っていくものはもうそこには存在していないのです。この地上の不幸がすべて過ぎ去ったからです。そしてそこに残るのはただ幸せだけなのです。黙示録21章1節から4節の御言葉です。長いのですけれどもさっと読みますね。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったからである。ここに描かれている新天新地ですね、まさに幸せの国なのですけれども、その理由がですね、死も悲しみも嘆きもロークもないからだというわけです。つまり不幸がないからだというわけです。だから永遠の御国は幸せの連続なのです。もちろん不幸がないからだけで幸せなわけではありません。不幸がない上に今まで経験したことのないような感動や喜びや幸せを感じるようなことが毎日のように続くわけです。幸せの波が押し寄せてくる。で、このような幸せをもたらせるのが神様が共にいてくださるからだと、そして私たちがその神様の民となるからだと、民である私たちはと私たちの主である神様はいつも一緒で、そして神様がいつも守っていてくださるから、だから幸せなのだよというわけです。なるほど、そうなんだなと思わされます。 主が私たちの神様となり、私たちがその民となり、そして主なる神様がいつも共にいて守っていてくださる。これは何者にも変えがたい私たち人間の幸せなのです。これを抜きにして幸せなどありえないのです。で、そう考えていったときに、このような幸せは何も天国に行って初めて始まるものではないということ、この地上においてそれはすでに始まっているということです。イエス様は今私たち一人一人をこの素晴らしい幸せに満ちた世界へと招いておられます。そこは誰一人拒まれることのない世界です。イエス様が実際にどのようにこの幸せの世界を描いておられるのか、私たちはどのような世界に招かれているのか、それをイエス様の言葉から直に見ていきたいと思いますが、その言葉に初めて触れたときに私たちは衝撃を隠せなくなるのです。ルカの6章20節から23節の御言葉です。さて、イエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。その日には喜び、踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである。イエス様はある日弟子たちを見て、なんと幸いなことだろうかと語り始められました。一体どんな人が何が幸いと言われるのかと次の言葉を待っていると、驚くべき言葉がイエス様の口を通して飛び出してきたのであります。貧しい人々は、貧しい人々が幸い、これは何かの聞き間違いだろうか。富んでいる人々が幸いというのなら分かりますけれども、貧しい人々が幸いなど聞いたことがない。せめて今貧しくとも頑張ってこれから豊かになっていく人は幸いであると言われるならば、それは理解できる。でもイエス様はそうは言われていない。イエス様ははっきりと貧しい人々は幸いであると言われた。そのことは24節で、しかし富んでいるあなた方は不幸であると言われたことからも明らかです。一体イエス様はどんな幸せの世界に私たちを導こうとしておられるのでしょうか。天国の幸せとは一体どのような世界なのでしょうか。皆さんは貧しい人々というとどういう人々を連想しますでしょうか。まあ、よその国のことを考えても仕方がないので、私たち日本人として考えてみたときにですね、最近は本当に食べることも大変な人たちが増えていると言われています。戦後の貧しい時代を生きてきた方々も今ここにおられる方々の中にあると思うんですよね。少し前に映画でですね、この戦後間もない時の復興時代のを背景にした映画があったんです。で、それが本当に素晴らしい映画で、涙なくしては見れない映画だったんですけど、知っている方もあるかもしれませんが、貧しくてもみんなが前を向いて生きているんですよ。テレビ一つで感動するんです。テレビや洗濯機に簡単の声を上げて、人情が豊かで子供たちはお風呂のボロを着せられても気にしません。給食費が払えなくて我慢する子供もいるし、戦争の傷をまだどこかで引きずっている人もいる。それでも皆前を向いて互 たくましく生きている。貧しいけれどどこかみんな幸せそうに見える、まあ、そんな映画でした。昭和は良かったなぁと、過ぎ去りし時代が懐かしくなるような、そんな映画でしたけれど、昭和を知らない平成生まれのある青年がこの映画を見てポツリと、一度でいいから昭和を体験してみたかったなぁと言っていました。まあ、何でも昔はよく思うもので、実際はそんな簡単な話ではないのですけれど、イエス様はこのような貧しい時代の人たちのことを言っているのでしょうか。もちろんそうではありません。イエス様が口にされた貧しい人々とは単なる貧しさではないのです。それこそ物乞いをしなければ生きていけないような極貧状態を表しており、助けてくれるような人は誰もおらず、このままでは死んでしまうばかりの、そのような極限状態にある人のことを言っているのです。それはどう考えても幸せからは程遠い状態なのです。さらにイエス様が幸いなものよと言われたのは貧しい人たちだけではありませんでした。続けてこう言われたのです。なんと幸いなことであろうか、飢えている人々は、泣いている人々は、憎まれ罵られている人々はと。貧しさのゆえに食べ物がなくて飢えているのでしょうか。貧しさのゆえに辛くて泣いているのでしょうか。それとも愛する人を今失って泣いているのでしょうか。なぜ憎まれているのでしょうか。理由もなく憎まれているのでしょうか。何か憎まれるようなことをしてしまったのでしょうか。それとも神様を信じる信仰が憎しみを生んでしまったのでしょうか。どのような理由であれ、貧しく飢え泣いている人、そして人から憎まれ蔑まされている人に対してイエス様は、あなた方は幸せなのだと語られたのです。私たちはなぜなのだろうと、その理由を知りたくなります。でもその前にですね、イエス様のこの言葉を耳にした時のそこにいた人々のことを想像してみたいのです。あるいは今私たちもイエス様の御前にいてこの言葉を聞いたとしたら何を感じるだろうかと想像してみてほしいのです。イエス様の御前に集まってきた人々の多くはですね、何か希望を求めてやってきたのです。慰めを求めてやってきたのです。救いを求めてやってきたのです。そんな彼らが、なんと幸いなことだろう、貧しい人々は、なんと幸いなことだろうか、飢えている人々は、なんと幸いなことだろうか、今泣いている人は、なんと幸いなことだろうか、私の名のゆえに憎まれ罵られている人々は、と語られるイエス様の言葉を耳にしたとき、あ、自分のことを語られている、自分のことをイエス様は語っておられると感じたのではないでしょうか。想像してみてほしいのです。私たちは何を求めて教会に来ているのでしょうか。何を求めてイエス様の身元にやってきているのでしょうか。もちろんいつも悲しんでいるばかりではないでしょう。貧しくもないかもしれない、飢えてもいないかもしれない。しかし時には誰にも言えず悲しみを抱えてやってくることもあるのではないでしょうか。倒れてしまいそうなほどに重荷を抱えてやってくることもあるのではないでしょうか。疲れ果て立ち上がる力もなく、力を振り絞るようにして救いを求めてやってくることもあるのではないでしょうか。どこに真理があるのかと飢え乾いてこの場にやってくる人もいるのではないでしょうか。自分の罪深さにもう情けなくて泣くばかりでこの場にやってくる、イエス様に許してほしくて やってこられる方もあるのではないでしょうか。そして信仰のゆえに何かひどいことを言われて辛い思いをしてこの場にやってこられる方もあるのではないでしょうか。その時イエス様の優しい御声が聞こえてくるのです。なんと幸いな人か、あなた方は幸いなんだよ。イエス様はそこに集まってきた人々に語られているのです。はあ、イエス様は私に語っているんだ。このような言葉はですね、イエス様にしか言えないのです。クリスチャンであっても貧しさの極みの中にある人に、あるいは悲しみの涙で頬を濡らしている人に、あなたは幸せなんだよとはとても言えません。私たちに求められていることは、泣く者と共に泣きなさいということです。飢えている者に食べさせてあげなさいということです。あなたは幸いだよと言えるのはイエス様だけなのです。イエス様だけがこの言葉を言うことができるのです。私たちはイエス様からそう言われたときにですね、それがなぜかはわからないけれど、そうなのかもしれないと思えるから不思議です。希望が湧き上がってくるのです。イエス様の御前に集まってきた人々の多くがですね、自分のことを今イエス様は語っておられるのだと感じたのです。事実、彼らは皆神の国に招かれていたのです。幸せの世界に招かれていたのです。そこは誰一人拒まれることのない世界だからです。彼らはどれほど嬉しかったことでしょう。いつものけものにされてきたのです。でもイエス様は自分たちをのけものにはされない。自分たちに語りかけてくださっている。幸せになりたいと願うならば、必ず幸せになれることの できる世界へと今招いてくださっている。そう感じたのです。彼らは驚きとともにイエス様に引きつけられていきました。するとそんな一人一人に対してイエス様はなぜ幸せなのか、その理由を語られます。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。貧しい人々がなぜ幸せなのか、それは神の国は彼らのものだからだよとイエス様は言われました。これがイエス様が語られた幸せの理由でした。貧しい人々はですね、まるで神様の国から外に追い出されてしまったかのようにみなされていたのです。だから貧しいのだと見下されていたのです。飢えている人も泣いている人も憎まれている人も同様でした。しかしイエス様はそんなこと一言も言われませんでした。むしろ逆に、神の国はそんな貧しい人々、飢えている人々、泣いている人々、憎まれている人々のものなのだよと言われたのです。そして彼らは必ず満たされる、必ず慰められる、そして笑いがこぼれてくるよと言われたのです。エレン・ジー・ホワイトは次のように言っていました。キリストはどんなに貧しいものでも、キリストの光と愛を受けたいと望む者が一番幸福な人間であると宣言なさった。心の貧しい者、悲しむ者、責められる者に向かってキリストは両腕を伸ばして、私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと仰せられた。神の国は常に開かれています。イエス様の光と愛を受けたいと望むならば、どれほど貧しくても幸せの世界へ入っていくことができるのです。ではそれはなぜなのか、なぜ神の国は貧しい人のものなのか。そのことについてはイエス様は一言も語られていません。彼らを 神の国に招いておられるのはイエス様です。イエス様はただそうしてあげたいのです。そうしてあげたいからそうされるのです。あえてその理由を言うならば、イエス様が貧しい人々を愛しておられるからというほかないのです。悲しんでいる人を愛しておられるから。罵られている人を、憎まれている人を愛しておられるから。神の国で慰めてあげたい、神の国で守ってあげたい、そう思われたとしか言いようがないのです。本来私たちには神の国に入る資格なんかないはずなのです。イエス様の愛が、イエス様の恵みがそれを可能にしてくださったのです。すごいことですよね。イエス様が語り終えられると多くの人々は非常に驚きました。そしてそこに権威を感じたと、並行記事のマタイ7章の28節29節を読むと書かれてあります。イエスがこれらの言葉を語り終えると、終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの立法学者のようにではなく、権威ある者としてお教えになったからである。権威ある者とはどういうことでしょうか。彼らは何を、イエス様にどんな権威を感じたのでしょうか。ところで、今毎日コロナに関する情報が飛び交っていますけれども、さまざまな報道をこの1年間ずっと聞いていてですね、私は個人的に新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長さんの言っている言葉が、すごいな、本当にこの方の言われる通りになっていくなと感心しています。彼の経歴を見ると、まさに感染症のスペシャリストで権威者ですね。彼の人生はもうこの感染症に捧げてきた方です。一部の人々から嫌われるようなことを語らなければならないとしても、信念を曲げることなく、専門家として、権威者として、あるいは責任者としてそれを語っておられる。非常に感服させられます。個人的には、尾身さんが言われるのならばそうなのだろうと思うようになりました。またノーベル賞を受賞した山中伸弥教授の発言も、常に冷静で説得力があり、権威者としての重みをいつも感じます。そんな山中先生は次のような発言もされていてびっくりしました。私は科学的な事実は神のみぞ知ると考えています。新型コロナウイルスだけでなく、科学一般について真理に到達することはまずありません。私たち科学者は真理に迫ろうと生涯をかけて努力していますが、いくら頑張っても近づくことが精一杯です。真理と思ったことが後で間違いであったことに気づくことを繰り返しています。非常に謙遜な言葉ではないでしょうか。何も分かっていない普通の一般人がですね、さも分かったかのように一部の情報からああだこうだと言っているのは、本当に滑稽なことに思えてきます。権威者の言葉には人を黙らせる力があります。そしてそんな権威者は実に謙遜なのです。ではイエス様に対して群衆たちが感じた権威とはどのようなものだったのでしょうか。立法学者のようにではなくと言っています。ある意味立法学者は当時の権威者たちですよ。しかし彼らは代々受け継がれてきた教えをそのまま反復するだけで、その中身はあれはダメこれをダメというような、自分たち聞いている者たちが何かこう辛くなってしまうような、否定されてしまうようなものばかりでした。だから積極的に聞きたいという気持ちにはなかなかなれませんでした。ところが イエス様が語られた言葉は今まで聞いたことのないことばかりであり、確かに難しい言葉もあるのですけれども、最後にはこんな自分でもいいんだ、こんな自分でも神様から愛されているんだと希望を持つことができるのでした。彼らは食事を食べる時間も惜しんでイエス様の教えを飢え渇くように聞いたのでした。そして聞いた教えを自分の中だけに留めておくことができずに、家族や友人たちにも、あのイエス様のお話は本当に素晴らしいからあなたも聞いてごらんなさいと宣伝したくなるのでした。彼らがイエス様に感じた権威とは神の権威だったのです。それは真理であり、一切間違いがなく、時に心が貫かれるような厳しさがありながらも、温かで優しくて愛に満ち溢れたものでした。そういう権威を彼らは感じて信じることができた、引きつけられていったのです。さて最後にですね、このような貧しい者たちは幸いであると言われたイエス様ですけれど、よくよく考えてみたらですね、この貧しさの極みを経験されたのがイエス様自身でした。唾吐きかけられ、罵られ、憎まれた極みを経験されたのがイエス様でした。飢え渇き、食べるものがなく枕することもない生活をされたのがイエス様ご自身でした。人々の罪を嘆き、自分のもとに来ようともしない人々を見て泣かれたのはイエス様でした。でもそれは私たちが豊かになるためでした。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。神の御子であるイエス様が人となり、枕するところもないような生活を送られ、最後には唾を吐きかけられ、罵られ、茨の冠をかぶせられ、十字架で死んでいかれました。絶望的な悲しみの極みを味わったのはイエス様ご自身でした。それは私たちが代わりに豊かになるためだったと書かれてあります。確かに貧しい者は幸いであるとイエス様は言われました。しかし私たちは実は貧しくはないのだよとも言われたのです。私たちはなぜならば天の富を手にしたからです。だからいつまでもこの地上で貧しいからといって、この地上で悲しいからといって、この地上で憎まれているからといって自分を不幸だなどと言ってはならないのです。イエス様が私たちに何をしてくださったのかということを考えると、そんなことはもう言えなくなるのです。貧しいもの、飢えているもの、悲しいもの、幸いだ。イエス様がそう言われたことを私たちは思い出し、そして神の国が開かれているということを思い出し、忘れず神の国に一歩一歩と足を踏み入れていくものとなりたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。